ローマ人への手紙の12章を開いてください。今日は3節からになりますね。ローマ人への手紙12章の3節からです。早速ですね、3節のところをお読みします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い、考え方をしなさい。私たちがローマ人への手紙の12章に入ってですね、このキリスト者生活の実践の部分を学んで読んでいき始めました。1章から11章までが主が示してくださった神の憐れみがありましたね。覚えてますか？この11章の32節に神は全ての人を憐れもうとして全ての人を不従順のうちに閉じ込められた。この憐れみによってあなた方にお願いしますとパウロが言いました。そして自分の体を神に捧げなさい、このように神が言われたんですね。で、神に捧げることにおいて何が大事かというと、世に調子を合わせないで神の御心が何かをわきまえする必要がある。で、それは何かというと、何が良いことで神に受け入れられ完全であるか、これをわきまえ知るために心あるいは思いですね、思いの一心によって自分を変えなさいとこのようにパウロが言っていたんです。そして今読んだ3節またそれ以降が主に捧げていく具体的な奉仕、そしてまた思いの一心によって自分を変えていくことによって私たちがこの主に自分自身を捧げていくことの指針をこの具体的に話しているわけなんです。で、私たちは基本的に以前は世に調子を合わせる生活をしていたわけなんです。まあ、言い換えるとこの世にある仕事なり働きなりの価値観の中で生きていたわけなんです。で、私たちがこの2節にあるように調子を合わせないでまた自分の思いをこの一新してこの新たにしていって自分を変えていくということをしない、この神の命令を守っていなければそのまま世の価値観が教会の中にねこう入ってくることになるわけなんですね。とてもこれから学ぶことはね実際的な話になってきます。で、教会という存在、これ分かったって思うようで分からない存在ですね。あとは似て非なるものと言ってもいいかもしれません。人々が集まっています。今現に私たちこうやって集まってるじゃないですか。で、集まっているので、まあ、多くの人がねここそういう集まっているという時に何をするか、例えばサークル活動のようにこう見なしていく可能性もあるわけですね。共通の目的がある。そして何かその人付き合いの中でそれを楽しんでいく、そのために出てくる費用があって会費があってね、そしてそれぞれこのなんか幹事みたいな人がいて、まあ、やりくりしていかなければいけないと。で、そのように教会に来たのであればさまざまな問題が起こります。教会サークルではありません。むしろこの教会にいるということは神の福音の真理に触れるので、このもろですね、この自分の闇とか自分の在り方とか自分の罪深さ弱さというものが光に与えられるわけなんですね。当てられるわけなんですね、光が。で、それによって私たちが他の、これはあれですね、大丈夫、他のですね、このサークルのような人の集まりのような時には何も起こらない問題がそのいろんな関わりを通してこの見えてくるようになるわけです。で、それは何かというと 神と自分、霊と誠をもって神を礼拝しなさいと言っている、その神に対しての自分が如実に現れてくるわけなんです。だから世の中でとても立ち振る舞いがよく本当に素晴らしいと言われている人が福音に触れていくときに、え、こんなことをするんですかということも十分にあり得るし、十分起こっているわけなんですですね。でですね、神の前に出ていく自分がいて、そして砕かれて、そして神様からの憐れみを受け続け、その恵みによってこの本当に変えられていく、その中でこの愛し合うとか付き合い、使い合っていくとか関わりが入ってくるわけなんです。サークルでは自分自身を変える必要はないですね。いや、むしろ自分の目的にしているものを追求すればいいだけなんです。あと教会は会社ではないですね。で、これ目に見えている成果を上げて利益を上げることが、まあ、会社の存在目的であるわけです。そのための人材とか能力とかがありますけれども、教会っていうのはむしろ弱い人々に寄り添っていくし、成果ではなくて忠実さが求められているわけなんです。また教会は、病院やカウンセリングルームでもありません。病院、自分の病とか弱さに手当てを受ける場所でありますよね。で、教会がイエス様からもちろんこの魂の癒しを受け、安息を得て、この弱さにイエス様が寄り添ってくださる、そして互いを通してもそれを行う、同時にですね、今互いという言葉を使いましたが、互いなんですよ。互いに愛し合いなさい、互いに使いなさい。病院はどうですか？受けるだけですですね。受けるだけです。主の癒しと平安を受け取った者は、同じ癒しと平安の中で他者にもその愛を流していくわけなんです。神の愛の中にいて、神に愛されていて素晴らしいと言いながら、兄弟を愛していないというのは嘘ですね。偽りを言っていると第一ヨハネに書いてあります。受けるだけではなく与える、捧げるわけですね。そして教会は学校でもないですね。まあ、教会というと教える会って書いてますから、学習、研究、知識を集めるところ。しかし教会は人格的な交わりの場です。神との礼拝、そして互いに、主と共にこの交わっていく場であります。だからこのようにと調子を合わせてはならない、このサークル、会社、病院、学校など社会の中でこの生活を営んでいて、この世と調子を合わせてはいけないところであります。で、心の一心、いや正確にはこれ思いの一心なんですけども、積極的に意識的によく考えて主の御心にかなうように自分を変えていく作業によって、初めて主が私たちを一人一人用いてくださるわけですね。で、パウロはまず、私は自分に与えられた恵みによってと言っています。すべてこの主に仕えていくというのは、憐れみが土台であって恵みが土台で、先ほどは憐れみによってお願いしますとあって、今は自分に与えられた恵みによってあなた方に言いますと言っているわけです。奉仕っていうと何かすることじゃないですか。ね。で、まあね、私たちの教会だったらは、まあ、奉仕についてね、私の奥さんがいろいろとたくさんメール出したりですね、あ、なんか笑ってますけれども、でそういう具体的なことに話になると、こう聖書の学びのね話とか、この説教での話っていうのを忘れて、あ、これやってきて、あれやってこうってなってしまいがちですけれども、何かをするとか、いろんな思いがこう出てくるわけです。私はこれができるとか、あれができないとか、こうだああだって、これ何かをする、でも私にはできないって思っていても、もう一度思い起こしてください。神の憐れみに基づき、神の恵みに基づくんですね。神がしてくださったことなんですね。それに対する応答なんだということです。で、 憐れみというのは本来受けるべき報いを受けなくて済むようにされるということで、キリスト者の生活はそれだけで終わらず、恵みというものがある。これ全く受けるに値しないのに受けている、この神のキリストにある霊的祝福ですね、このあってはならない人が用いられているんです。やばい人が主によって立ってるんです。自分にそぐわないんです。あまりにも不揃いなんです。しかし神がそれをするとお決めになった。それに従ってパウロはあなた方に言いますと言ったんですね。なんでかっていうと、パウロは使徒になるような自分は価値はないものだと言っていました。で、使徒であるからこそ今指導を与えるんですね。こうしなさい、ああしなさいと指導を与えるんですけれども、私にこれ恵みが与えられているからそれを行うんですよってこう言ってるんですが、それが第一コリントの15章の9節と10節に、私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みですと。神の恵みによって使徒となっているんですね。一人一人に言いますと、今ここに書いてますね、あなた方に言いますじゃなくて、あなた方一人一人に言いますと言っています。だからね、これ総合的な話じゃないんですよ。皆さんがとかって言ったらそうだけど、皆さん一人一人がってこう言ったらどうですか。一人一人が、なんでかというと、これからパウロは教会における御霊の賜物の話をします。その奉仕の話をします。でそこには一人一人漏れることなく神に仕えるわけなんです。全てがかかる、全員がかかります。で、2節の中心は、3節の中心は、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけないって、ここですね。思いを新たにすることにおいて大事なのが、この先ほど2節に見た自分自身をどう見なすかってことですね。自分自身をどう見なすか。で、先ほどね、教会はサークルでない、学校でない、会社でない、病院屋さん、カウンセリングルームでもないと。で、これらの世の中にあるもののにはね、全てね、自分を高めるというのが中心になってるんですね。もちろん神の憐れみによってね、このそれぞれが立てられていて、別にそれ自体が間違っているものでは全然ないんですけれども、そこにある流れている哲学というのは、自己実現だったり自己愛、自分が中心で自分が高められることが中心なんですね。で、この部分が福音の真理に触れると徹底的に示されてくるんですけれども、なんで自分を高めることになっているかといったら、この世の神は誰ですか。サタンだからなんです。サタンは、私は天に昇ろう、意図高き方のようになろうと言って、自分を高めることによって堕落したんですね。だからこの12章は、後半の9節以降には愛について書いてます。愛には偽りがあってはいけませんとか、10節には兄弟愛を持ってとか、愛について話していきますけれども、自己を高めることの反対がこれ愛です。で、神の愛、キリストの愛がとどまっているときに、自分というものがなくなっていきます。で、今この思いなさいという言葉がね、この2節では思いの、これ心って書いてますけど、思いの一心によって変えなさいって言って、絶賛節には思い上がってはいけませんという言葉でしょ。思うべき限度っていうのありますよね。そして、この思いを用いていかなければいけないことを10節に見てください、書いてるんですよね。この兄弟を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。 ですね。そして16節にも、互いに一つ心になりたからった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい、自分こそ知者だなと思ってはいけませんと。この思い、よく考えるということです。で、それによって、ここで思い上がらないで、慎み深く考えていきなさいという勧めがあるわけです。で、この思い上がることと卑下することは表裏一体です。自意識が強いって言い換えてもいいかもしれません。モーセが神から預言者として召されるときに、私は口下手なのですと言い訳をしましたが、証明をその断った理由というのは、神がロバの口のようなものでも用いられるという恵みを拒んだわけですね。これもまた一種の思い上がりです。神の恵みを受けて、その賜物を受けているのだから、その恵みの賜物を積極的に用いることによって初めて兄弟を愛せるし、神の愛にとどまっていられるし、そして、自分を忘れて神に人に仕えていくことができるようになるわけなんです。自己を過大に評価すると自己を過小に評価する。だからここで信仰の計りに応じてって書いてあるように、恵みを受けた者は、信仰を持っている者は、その賜物が与えられているっていうのがね、ここでの、この流れになっています。で、ここで、いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいと。慎み深いとありますが、思慮深く、また現実をしっかり見て冷静に判断するっていうのが大事ですね。で、これがやる気はあるんですけれども、慎み深く考えてないので、いろんなことをやりますって言ってですね、で、それで、空回りするであるとか、あるいはその逆で、やれるのにいつも斜めに構えて、一歩引いて、一歩どころか二三歩引いて、四歩五歩引いてですね、関わらないという、この問題もあるわけで、これ慎み深くしっかりと現実を見つめて冷静に判断していきなさいと。信仰が与えられていない、これ信仰の計りと書いてますけれども、信仰が与えられていないのに信仰があるかのように振る舞うことって可能です。簡単に、例えば第一サムエルに、ペリシ人との戦いでイスラエル人たちが戦った時に神の箱を持っていったんですね。神の箱で、それで勝利できると思ったんです。でも、よく慎み深く考えるならばですね、自分たちの間に偶像たくさんあるんですよ、偶像がたくさんあって、で、神の箱もお守りのように偶像のように考えていたわけなんです。20年ぐらい経て、ようやく主を求めて自分たちの間に偶像を取り除くことができ、へりくだった時に、またペリシャ人が戦い挑んできたんですけども、サムエルが必死になって祈って、そして主が戦ってくださったわけなんですね。で、ここで信仰の明かり、先ほどから何回も繰り返してますけれども、この恵みによって、信仰によって私たちは救われました。神に対する奉仕は別物にしないでください。恵みによって、信仰によって、賜物を用いるんです。賜物っていう言葉がね、能力開発のように考えてしまいがちなんです。要は性格判断のように考える人もいます。私がまだ大学生の時に、クリスチャンになって間もない時ですね、大学、そうだね、何年前25年ぐらい前の時に、賜物を発見しましょうと言って、なんかね、こう、あなたはこうこうこうですかって答えてくるんですね。簡単に言うと、企業でやってる性格判断みたいなもんですよ。性格判定ってあるじゃないですか、どこが強くてどこが弱いかっていうので、それをやらされたんですけれども、賜物と聞くとそういうふうに考えてしまいがちなんです。しかし、そうではないです。信仰によって、恵みによって、恵みの賜物によって行っていくので、その間違ってるって分かるのがですね、 自分がいかにこれだけ神のために与えられたのか、こんなに頑張ったのに成果がない、人々は認めてくれないとかいうことをしか出てこなかったら、報酬を求めてるんですね。で、報酬を求めてるその態度についてイエスも何て言われました？5時からの労働者の話をしたんですよ。朝から働いてる人と5時からたった1時間しか働いてない人で、同じ賃金でやって、しかも労賃でやって、しかもその5時から働いた人の方からお金を主人を渡しているわけですね。で、これ文句を言うと、だからもうそこで恵みによって信仰によってではない。で、他の箇所では、ただ私は命じられたことをやったまで、言いつけられたことをやったまでですと、で、このように言ったわけなんです。で、これね、本当にね、試されます。先ほど言ったように似て非なるものなんですね。私の父親の話をさせていただきますと、父親は接客業が長年やっていて、もうプロです。私と妻が結婚した時に最後にスピーチをしたんですけれども、父親はその時はクリスチャンではないです。ところが多くのクリスチャンが父がクリスチャンだと思うぐらい感動的なスピーチをしました。プロはできるんです。ところがクリスチャンになって化けの皮が剥がれるではないですけれども、彼は彼でその幼い信仰ながら頑張っていたんですけども、パフォーマンスになっている自分がだんだん分かってくるんですね。で、私の母はですね、もう見にくいよとかなんだかって言ってね。で、彼自身もいろいろと試され、この砕かれ、本当にもう本当に私もすごいなと思うんですけど、もう年老いたね、年老いたって言っても、まあ年目ね、結構取ってるね、人がね、もう子供のように神様に取り組まなきゃいけない姿を見てね、うわーって思いましたね。しかしやっぱその砕かれたからこそ主にお仕えすることができるようになってきました。今その務めを行って、まあちょっとね、今また体が弱くなってきたから多くのことはできてないんですけれども、あと信仰という言葉、これはそれ自体が神の賜物でもあるし、また自分の意思で働かなければ、自分の意思を働かせなければいけないという面もあります。で、神からの賜物というのはつまりどういうことかというと、信仰にあってるので自分がやってるっていう意識が少ないんです。神を信じ、キリストを信じてるだけなので、それを行ってるっていう意識が少ないんですね。で、ここで結構いい意味で悩む人がいます。私はちゃんとできないんですと言いながらね、こういろんなことやってるんだね。できないできないできないって言いながらいろんなことやってるんだよね。で、私もね、スクールミニストリー行って行った時に英語ができなくて悩んでて1年経ったんですね。で、最初の発表って自分で調べて発表するときに、覚えてますよ。最初がね、最初1番目ですよ。その校長のカール・ウェストランドから、イスラエル、現代のイスラエルができたことについて聖書の予言の立場から論じなさいとかって言ってね、いや、できないですとかって言ってね、ダメですとかって言って、もうそうやって話してるじゃないか、英語とか。上手くなってるよ、何言ってんだよって言って、でそうやって卑下することの方が逆にいやらしいみたいなね、すごくこうちょっと嫌悪感までは出てないですけども、かなり否定的に言ってきました。だから神の恵みなんですね。恵みで、そして信仰によってです。で、意思を働かせなければいけないってことについて話します。この信仰という側面は、その意思を働かせても、今賜物の側面を話したんですけども、意思を持ってっていうのは目に見えることが少ないんです。この神のに仕えて奉仕をしているというのは、目に見えないものを信じていかなければいけない。この賜物をくださる神がおられるということを信じなきゃいけない。本当にこれ単純な真理なんですけども、これが決めて要なんですよ。神がおられる、どんなことにあっても神がおられる。で、私たちはね、このうまくいってないのは私がこんな風にできなかったからだとか、こんなことが起こったのはもう神がおられないんじゃないかとか、怒ってるんじゃないかとか、いろいろ神はおられるですね。そして今度は御霊の賜物があることを信じなければいけない。賜物って超自然的にあるんですよ。いや、私はないです。あ、じゃあ救いはどうしたんですか、神の救い受けてますかって。受けてますよ。だって今超自然的なの信じられないって言ったじゃないですかって。 超自然的でしょ、賜物、上からの賜物ですよね。この救いはこの天と地が滅んでも残ってるんですよ。天のエルサレム入れる、超自然的じゃないですか。だから一人一人必ずあるんです。これ信じる、目に見えない、信じるんです。そしてその賜物を用いて導き支配する聖霊の働きを信じる必要があります。聖霊の働きはある特定の一定の人だけのものだ、ね、牧師とか宣教師とかなんかそういう人たちのだけのものだ。こう必ずね、住み分けをしてるんだよね。どこかでしてる。でモーセは神にその杖を投げなさいと命じられて、杖を投げたら蛇になりました。そして尻尾をつかみなさいと言われたんです。蛇をつかむ人は尻尾はつかみません。頭をつかみます。尻尾をつかんだら噛まれます。これが人間の理屈です。私たちの精霊の導き、賜物を用いていく精霊の導き、でちょっと後でちょっとお分かちして、ちょっと祈ってほしいことあるんですけれども、マジっていう C メールをさっき電話で来る途中で受け取りました。で今その続きをね、今 C メールで送ってきてくれたと思うんですけれども、後で話しますが、尻尾つかむような感じですね。信じないといけないんです。神に用いられるときに、聖霊によってこれをしなさいって神様に命じられるときがあって、なんか自分がなんかね、大丈夫俺確かなのとかね、変人じゃないの、変人までいかなくても俺今何やってんだろうって思うことがあるんですね。でそういうときでもそれを信じるわけなんです。で今度は御霊の賜物を用いる目的を信じないとダメです。これから何度も後にも出てきますけれども、教会全体の益になるためなんですね。で自分が高められることとは何の関係もないです。で第一コリントの12章と14章には唯一異言の賜物が自分の徳を高めるって書いてますけれども、異言の賜物が個人的にこれを用いるものに対して予言が教会全体であると。だから基本的に異言の賜物はちょっと例外的なんですけども、でもその他は基本的に自分と関わりがあるものじゃないんですね。教会全体が益になっていくものなんですね。で4節いきます。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストによって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。はい、先ほど話しました、教会の本質がサークルとか会社でもなく、病院とか学校でもないなら何なのかと、なんです、体なんですね。キリストの体、キリストが頭、頭、そして私たちが一人一人が器官であって、一つの体を成していると。でキリストが体とか頭だということについては異論があまりないんじゃないかな。なんでかって言ったら、私たちはイエス様を主と告白して救われてますから。でキリストを主とすることですね。でここがね、今個人主義が発達していて、自撮りブームで、自撮りの時代になってきますね。自分っていう、自分がって言って SNS 使ってこう交わる時にも直接の生の関わりは希薄であってですね、Facebook っていうのを Facebook って書いてあるようにね、いろいろモデルさんみたいなね、簡単に言うとこの表と裏がある、当然出てきてしょうがないわけですけれども、そういう希薄になってしまうこの世の中に私たちが住んでいますので、忘れるっていうか、何度も何度もここで思いを変えていかなきゃいけないことがある。何かっていうと、イエス様を主として信じて認めたら、御霊によって 自分はもはや自分ではないということです。まずは神のもの、神の聖霊の宮です。そして他の人のものでもあります。そうでしょ。自分が膵臓だとして、膵臓ってちょっと分かりづらいな、胃だとしてね、胃ね、いやもう口から入ってくる食い物、いや受け付けたんじゃないよ、俺のもんなんだこれ、いいわって言ってね、先輩特許の人やってったら、日本の縦割り行政みたいにやってったらですね、アウトじゃないですか。自分も口のつながってんですよ。で全然関係のないなんかどっかとつながってんですよ。キリストの体の器官の一部になったので、個人主義が入っていく、自分主義が入っていく余地がないんですね。これとっても大事です。もちろん信仰を持って信じるだけで救われます。十字架につけられたあの犯罪人で彼がですね、教会に集わなくてもやっぱりパラダイス行きましたよ。それでもやっぱりこのイエス様って、うん、そうだろうな、あでもやっぱりこの御霊によってキリストの体の中に入れられているわけであります。一つになっているっていうのが体の特徴ですね。一つになっている、有機的に一つになっている。で奇形児でね、よく二人の 子が腹か胸のあたりで分離されて生まれてくるって子いるじゃないですか。でこれ YouTube 見るともういろんな出てきますよね。本当に生き生きと頑張って生きてますよね。で彼らすごいなって思うんだよね。トイレ行くにも何するにも体洗うのも全部協力し合って、プライバシー全然ない大変だなと思うかもしれませんけど、実は私たちは、ね、その子たちはね、双子はね、頭が2つあるけれどもね、私たちキリストの頭1つしかないですよねこの方の権威に、頭ですからイエス様が服することによって私たちの賜物と奉仕に麗しい一致が与えられます。で他の箇所でもね、例えば神の家族だって書いてあるし、神の建物ともありますけども、家族も切って切れない関係だし、また建物も一部が独立、一つの部分が独立して動けば、もちろん建物全体が崩れていくわけですね。御霊によって一つにされた者たちであり、この一致があって、そして互いに切って切れない関係があって、お客さんしていれば美しく見えるような集まりであっても、サークルのように先ほど言った通り、こうなんだ、擦れることがあるんですよね。互いのこの人格と人格が触れ合ってこう擦れていくっていうところがあって、でそこで、このパウロがね、一つになることのことを強調したわけなんです。このエペスの2章の、4章の2節と6節、2節から6節に書いてあるんですけど、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆に結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。一つ一つ一つ一つってずっと強調してますね。イエス様が捕らえられる直前に父なる神に塗られたのも、私があなたのうちにあり、あなたが私のうちにあるように、彼らも私たちのうちにいるようになるためですと。十字架につけられる直前の父なる神に対する親密な祈りの祈りの項目の中にこの祈りがあったわけです。で今さっき話しましたように、有機的なんです。一つといってもなんていうのかな、セブンイレブンとかのようなものではありません。企画された、このフランチャイズされて、フランチャイズみたいなね、あるいは日本人が得意なこの製品を作るときに均質化ね、どれをあっても企画通り、ね、同じ製品でもちょっとずつ違うっていうのがね、まあ、世界ではある現実なんですけども、日本はこれが上手ね、すごいでしょ。でも体の方なんです、有機的なんです。だからなんかね、いつもね、なんかね、こう頭で整理したいのに、教会のこととかこの関わりとかこの賜物とかってね、 頭で整理したいんですね。あと教会の政治についてもこの、長老制とか改修制とか監督制とかいろいろあって、牧者の役目とか何だかっていうのを僕ねやっぱりよく見てもね、やっぱりね捉えどころないんですよ。捉えどころがない。誰々がこうだって課長とか何だかっていう組織じゃないんだよね。でこれからも賜物を見ていきますけれども、ある意味で全員やらなきゃいけないことなんですよ。それぞれは賜物を与えられてるって書いてあるのに。で体っていうのは全体のバランスがある。東洋医学、漢方などによる東洋医学がよく分かりますね。私もあの漢方のお医者さんに行ったら、すごいね、脈と舌だけでなんかまじないでもしてるかのようにね言い当てるんだよね。でもあれはまじないではなくて、もう何千年も培われた医学の知識、全体を見て、そして主にこの病気があったその症状を対処するのではなくて、それにならないように守っていくためのものであります。だから痛いってその感覚ってなきゃいいなって思う時あるんですけれども、特にすごく病気になって痛い時に。でもなかったら、あのちょうど雷病、ハンセン氏病の人たちですね、あれ感覚がないからどんどん痛みがなくて、そしてばい菌がこの入っていって、それでこのあのどんどんいろんなところがこの腐食していくんですよですね。例えば私よくやるんですけども、足の小指をこれドアのこの横のところにぶつけちゃった時に 2,3 秒は痛くないんだよね。でなんか顔の表情まで変わっちゃってね、全部が痛いんだよ、全部が、頭のてっぺんまで。すごいね、神様の作った体は。だから第一コリントの12章に同じくこのキリストの体だっていう説明があるんですけども、それは体の中に分裂がなく各部分が互いに至り合うためです。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がたっ飛ばれれば全ての部分が共にたっ飛ぶのですというように、人間の組織のように考えないでほしいということですね。そしてもう一つのこの体の特徴は、みんな別なんです。当たり前だよね。例えばさ、鼻がブーッとたくさんあったら怖いね、顔中に。みんな違う、多様性があるということです。でそれをこれからパウロは強調します。でこの、この箇所でも一人一人互いにとかね、一つの体の多くの器官があるとか、同じではないっていう言葉をたくさん使っていているんですね。でこれは各々に主から任されたものがあって、それをきちんとしっかりと行っていくんです。で多くの場合、コリントの教会のこの12章ね、第一のコリントの12章に書いてあるんですけど、多くの場合はまず主から任されたものということに対して、はい分かりましたって言ってその覚悟を決めていない。だからちょうど風が吹くとどこかに吹きだまりがあるじゃない、起こるじゃない、ブワーッと。と同じように流行もあるんだよね。目って目立つから目になりたがっちゃうんだよ。ボワーッと集まっていくとか、なんかあの本当はやらなければいけないものがあるですけれども、そこはないがしろにされていって、どんどんそこは吹きだまりになってボワーッと溜まっていくといって、全てが目ではなくて全てが手でなくてという言葉がこの第一コリントの十二章に出てくる。だから大事なのは、さっきからずっと恵みによってとか信仰の計りが各々に与えられているとか、応答する、そして行うということが大事なんです。ですからそれが、6節から8節までの列挙されている御霊の賜物です。これ全部ではありません。第一コリントの12章にはもっと多く書かれてますけれども、しっかりと果たしていく、この教会が教会として機能していくときに、この大切な御霊を、この御霊の賜物をパウロが列挙しています。6節、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさいとあります。また与えられた恵みとパウロは強調し、もしそれが 予言であるまでありますけれども、なんで日本語訳がこのもしって言葉をつけるのかなっていうのはちょっと疑問なんですね。これギリシャ語を勉強するとですね、これはね、それが予言であればという言い方が書いてます。だから仮定で書いてるんじゃなくて、この場合はみたいに書いてあります。で次に来るのもであればであればであればっていうふうになっていて、ここで強調されているのはもう賜物が与えられているっていうのが前提だっていうことなんです。これであればしっかりとやっていきなさい、これであればこうしてきなさい、これであればこうしてきなさいって言ってるのであって、これからの私の賜物は何かしらとかって言って、なんか女っぽくなってごめんなさい、何かしらとかってなって、でそれで性格判断するみたいにね、じゃないんですよ。手ある？あります。足ある？ある。じゃあできるじゃんという言い方をしてるんです。行いなさいということですね、積極的に。で予言がその筆頭に挙げられているんですね。これはね、神の言葉を預かるわけにおいて、教会において神の言葉がこの御霊のこのによってこう言葉が与えられて、それを聞いていくっていうことがいかに大事かということを表しています。その言葉といっても、この神の言葉といっても、後で出てくる教えっていうと、もっとこう知識的なものを、この真理の体系みたいなのがあるけど、予言というのはもっとこう聞いていくものですね。そしてそこでこのあまりにも自分の状況に合ってる、自分に神が語りかける、まあそれは言葉でレーマっていう言葉がありますけども、この言葉でもね、ロゴスっていう書かれた言葉とレーマという聞いた言葉があるんですけども、この予言の方はこの聞いた方を敷いて信仰を持って受け止めて、あ、これは神からの言葉だっていう、でこういう賜物なんですね。でいかにこれが大事かということは、神ご自身が自然を通してもご自分のことを明かされますけれども、主に予言者ですね。もうモーセの時からずっと預言者を通して語っているというぐらい、神は預言を大事にしておられて、そして終わりの時には御子によって神は語っておられますとおっしゃってるんですね。で新約においてもアガポとかこの預言者の働きを持っているものがいるんですけども、コリントの教会を見るとですね、かなり多くの人が預言を語っている感じですね。他にもアンティオケもそうだし、使徒の13章もそうだし、だからかなりこう自由で、コリントの第一の14章ではこの一人一人が語るときにとか、あと女が被り物をつけないもので語ってはいけないとかですね、かなりこう女の人も含めて話してる感じなんですよね。でその信仰に応じて予言しなさいとパウロは言ってます。予言をするならば、で信仰に応じて予言するっていうのはね、本当そうなんですよ。前回元旦礼拝の時にエレミア書をやりましたよね。あなた、理解を超えた大いなることをあなた方に行うと。でその背景が何だったかっていうと、覚えてますか？バビロンに取り囲まれてるんですよ、エルサレムが。なのに親戚の土地を購入するんですね。そしてエレミアはこれからユダヤ人がこれを土地を買うようになると、この宣言した後にですよ、祈り始めるんです。主よって言って、もうバビロンによって全部取られちゃうのに、なんで私こんなことしてるんですかって。予言ってこういう側面がかなりあります。自分はこれ語ったらまずいよなというのはあるんですが、信仰を与えられてるんですね。でそれに沿って語ってるんです。でこれ勇気いります。だから自分がバカに見える時もあるし、あと自分に不都合なこともたくさんあるから、これ言ったら自分も思いっきり悔い改めて何かことを始めなきゃいけないなって思う時もあるしでも言うんです。 そして、ね、この、ね、聖霊の働きを、ね、ぜひです、ね、求めてください。この先ほど言いましたように、ね、第一コリントの14章には、ね、特に予言することを熱心に求めなさいって書いてあるんですね。これだから予言する人が説教団からの人だっていうふうに考えないでくださいだけじゃないんですね。だから私たちカルバリチャペルでアフターグローっていうのをやってますけれども、なんていうのかな、この私たちのね LCF の教会でも、私今祈り続けてるのはもうアフターグローっていう言葉を使ってまたそれだけの時間にするんではなくて、本当に自然にこのこう祈る時でもですね、こう誰かが祈ったらそれにこのインスピレーションが与えられて、またなんかこうそれで思い出したことをこう祈っていくとかね、またそれに関連することを祈っていくであるとか、こう会話するかのようにこう祈っていくであるとかですね、こうね話すときに常識で話すんじゃないんですよ。交わるときもそうですね、常識で交わるんじゃないんですよ。なんかね、これって言ってパーって言っちゃった言葉ってあるじゃないですか。でそういうとき失言っていうのもあるんだけども、失言じゃなくてあまりにも適切でその人にぴったり来てということがあるんですね。で私もメール受け取ったりしますよ。アメリカのね兄弟姉妹から受けるときあるんですよ。そしたら嘘、なんで知ってんの俺のことって、全然知らない人からメール来るんですよ。いや示されましたっつってバーッと書いてくるね。そしてもう励ましの言葉なんだけど完全に予言なんですよ。バーッて、そういう働きっていうのをこれ信仰によってやりなさいと。で次に奉仕であれば奉仕しなさい。はい、これが、具体的に使えるべきことです。これとっても普通です。単純に考えていいです。この予言の方は霊的、まあ、全てが霊的なんですけどね、霊の見たものたものですから霊的な働きなんですけども、予言っていうと目に見えないこの魂に対して語りかける、あるいはまあ、癒しの祈りをしたら癒しにもあるかもしれないけど、霊的なものではなくて、ここでは奉仕というのは、ここで言ってる執事のこのディーコンっていうね訳されるね英語でね、英語のディーコンと同じですけど、そのギリシャ語が使われています。つまり具体的な台所であるとか椅子をくらつけるとかトイレ掃除するとか会計するとか、そういうことを話しているわけなんです。で全ての人がこれ召されてると言ってもいいですよね。誰々さんがこの賜物があるからこの人これねやってるんですって言ってね、自分はやらないっていう話ではなく、全ての人がやるんですけども、でも例えばね、ああまた回ってきたな分担表がとかってね、なんか義務的にやるもんじゃないね。御霊の賜物でキリストの体であって、彼と私はつながっていると、ね、でそういう中でこの神から示されていることを行っていく。そうだね、示されてることかなって、今いい言葉、自分でほらこうやって自分で言っていいなと思っちゃった。示されてることを行っていくんですよ。もちろん責任が与えられます、分担が与えられます、それを行っていきます。そして、何でも私は行います、手伝いますという態度が大事ですね。いや私は何でもやりますって言って、そうですか、じゃあトイレ掃除って言って、いやとかね、まあそれにでも事実そうですね。で次に教えるものは教えなさいと。これ知識ですね。この神や神の計画についての知識を伝えるっていうことです。でこの教えるっていうこともぜひ実践してください。新しく信者になった人に、自分よりは知識は少ないですよ。聖書一緒に読みましょうって言ってるだけでもいいですね。うん。しかも真理の体系的にこう真理を教えていくという時に、ね。専門的な知識、専門的な訓練がなくても実践ができます。そして、勧めをする人はであれば勧め、分け、与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。進めるというのはいいですか、ここね、大事ですね。人が行動できるように励ますことです。分かっちゃいるけどできていないっていうのがあります。ここで元気にならなきゃいけないのに落ち込んでたりとか、 とか、あとさっき言ったように何かこれやらなきゃいけないと分かってもやらない、祈りとかね。でこういう時に行動に移す言葉を言う、これ大事です。あの使徒の働きでも教えて述べ伝えて進めをしたっていうのが書いてある。これすごい、どっちも大事。進めるっていうのはね、これ御霊の賜物ですから、ぜひ用いてください。どんどん用いてください。愛と善行を促そうではありませんか。かの日が近づいてるから集まることを良したりせずにってね。これ進めが大事なんです。こうしようよ、ああしようよってね。いや私もちゃんとできてないのにおこがましい。さっき言ってるように、まあ、自分にも話していいんですよ、そういうのを語ってる時に、ね、じゃあいつちゃんとできるんですかって。でちゃんとできたらってその時肛門になるじゃないですか。ちゃんとできたってね、こう大好きだからね、僕たちね、こう何か何かカリキュラムが終わってね、これまでのカリキュラムがあったから、じゃあ私できるよとかってねできないですよ。関係だからね、その何か養成コースを取ったからできるものではありません。で進めをぜひですね行ってください。で次に分け与える人を惜しまずに分け与えとあります。でこの分け与える人の金銭の必要になりますね。金銭の必要に関わるものです。で主に捧げるときに、まあ、特別に示されて捧げていくわけです。でちょうど今朝ですね、あるアメリカ人の夫婦から、まあ、毎月の支援をやめることにしましたっていう連絡を受けたんです。でこれ悪いお知らせじゃなくて、私たち感謝してるから今話してるんですけども、私が1999年に初めてイスラエル行った時の仲間なんですね。仲なんです。だどれだけ17年間毎月ですよ、17年間か16年間か、まあ、あのいつからか分かんないんですけど毎月で、それまで何かしてるっていうのは言ってたけど、まさか毎月とは思いませんでした。なんか毎月一定して与えられてるなっていうのは分かってたんですけども、記名じゃない、無記名なので書いてないので分かりませんでした。考えてください、ちょこっとしか会ってない人ですよ、ね、まあ友達関係ではあるけども、1年に1回ぐらいですよ、せめて会っても。でこの頃はもう 2年ぐらい会ってなかった。でこれが分け与える人です。で惜しまずにっていうのが大事ですね。つまり紐付きじゃないよっていうことです。主に捧げたから主のものになっていて、なんか条件をつけたりまたは影響力を与えるためにじゃないんです。捧げてもう解放するっていうか、さーってね、捧げたらもう神のものというふうにしていくわけですね。それ指導する人は熱心に指導する、これ秩序の必要ですね。教会には秩序が必要です。秩序があるから、平和があるから安心して主にあって育つことができます。第一テサロニケの5章の12節13節にこう書いてあります。兄弟たちはあなた方にお願いします。あなた方の間でロークし、主にあってあなた方を指導して訓戒している人々を認めなさい。その務めの上に愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。平和必要ですよね。秩序がないってこれほど辛いことないです。そこに行きたくないよね。いつも対立分裂確執があるところに行きたくないですよね。愛によって尊敬するっていうのを書いてましたけれども、でその指導の賜物が与えられているものは熱心にしなさいって、これ怠けるなっていう感じですね。あと義務的になるなっていう、これがあの具体的にペテロがね、あの長老たち、自分も長老だからということで進めをしているところがあってね、まあ、ここにこういうことが書いてるんですよね。あなた方のうちにいる神の、5章の2節第1ペテロの羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれを行いなさいと。ここですね、この強制されてするなと。リーダーの人って何か言われたからやらなきゃいけないとかっていうの結構あるんですよ。今顔がねこうなっちゃったけど、ああやんなきゃいけねえなってことやるじゃないですか。ダメだよって言ってるんです。そして自分から進んでると、もういやいやながらこの言われたところをどんどんやっていくんじゃなくて、やってって、卑しい利得計算してね、この人ちゃん、この人うまくやってたら献金もくしてるしとかね、 じゃなくて心を込めて真心でやりなさいと、熱心に指導する。で次に、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。これ憐れみとも訳せますけれども、弱まっている人々への具体的に助けることです。まあ、貧しい人とか病の人とか特別な憐れみが必要ですよね。で喜んでたるように義務感からではなくて本当に喜びとして行ってくださいと、まあ、言っています。でこれ続きなんですけど、まあ、情報もたくさん今与えられましたし、時間もありますし、じっくりとまた見ていきたいので、次回に移します。自分を思い上がって、自分を超え、思うべき態度を超えて思い上がってはいけないという、この自分を高める世から私たちは心の意思によって変えていく。そしてこの後半にはですね、今度は外部の人たちに対してどう接していくかという話になってきます。でそれが復讐しない、悪に悪を報いない、祝福しなさいという話になります。ですね、クリスチャンの、まあ、二大奉仕って言ったらいいかな。内側では互いに使え、外側では祝福を与えっていくということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。この本当にあなたが、私たちの教会に必要な実際的な教えを与えてくださってありがとうございます。でこれからのディスカッションで、神様どうか互いに、語るべきことを語って、もっともっと内容を深めていくことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。